聞くお惣菜。この番組はなくてもいいけどあると嬉しいをコンセプトに、九州に暮らす夫ナッチと
妻もちこの
昼食時の雑談をお届けするポッドキャスト番組です。一人ご飯のお供にどうぞ
どうぞ。
いただきます。さて今日
久々の感じですよ、
これ。買ってきました、
ありがとうございます。
今日はハンバーガーとポテト
ね、
はい、なんでちょっとね、
でもなんかこれ、いい感じのハンバーガーじゃない、
いい感じのハンバーガー、
ちょっといいハンバーガー、
あーファストフードっぽくないって感じかな。
一応ファストフードだとは思うけどね、うんうん、中くらいの、
そう、ミドル、
ミドル層、
ミドルフード、
ミドルフード。
はい、なのでね、紙袋のガサガサ音が多分入りますが、
そうだね、
はい、
う
ん、ご容赦ください。
確かにそうだね、ガサガサ気になるかも。
大丈夫、
ね、久しぶりだわこういう感じ、
うん、
たまに食べたくなるね。
そう、
うん、はい、うん、
うん、
ハンバーガー食べると思い出すこととかある？
うん今それを言われて思い出したのは、
うん、
高校生の時に、
うん、
マクドナルドが、
はいはい、
ハンバーガー65円とか、
あー昔あったかも、うん、
そんなんやってたんだけど、
うんうん、
80円だったかな、ちょっと覚えてない、
いやあった気がする、65円とか、うんうん、
それを5個とか6個とか買って、
はいはいはい、
食べてたな。
そういう時代あったよ確かに、うん、何だったんだろうね今考えることだけど、うん、買ってたんだ5個とか6個。
そうだってポテトとかドリンクとかもなしで、ただコスパ、
うん、
量という意味でのコスパだけを求めて。
いやでもお小遣い時代ってそうだよね、
うん、
わかる、
高校生だからね。
高校生
常に腹ペコだから、
ね、そうだよね、高校生男子の食欲半端ないわ、
うん、
5個とか食べても家でまだ夕ご飯食べれるんだよ。
そうそうそう、おかわりもするよ。
すごい、
なんかハンバーガーの思い出あるの？
いや特に、
うん、
言っといて特にないんだけど、
うん、
いやなんかこう久しぶりにハンバーガーというものを今食べたから、
うん、
一口かじった時にすごいなんかファストフード店にいる時の感じを思い出して、
うんう
ん、なんかこうパンとチーズとピクルスの風味みたいなのだけでも、
うんうんうんうん、
なんかそうね、でもなんかどうでもいいんだけど、
うん、
私母がさハンバーガーを裏返しに食べる人なんだよね。
裏返しって何？
ハンバーガーってさ、この向きで、この向きっていうかさ、あのごまとかがかかってるとしたら、それを相手に向けて、
うん、
相手側に、自分にはさ、底が見える向きで、
はいはいはい、
食べるじゃん。ナチさんも今そうやって食べてるんだけど。
上顎に上側が来る向きで、
そうそう、
かじるってことね。
ハンバーガーの丸いバンズの方がさ、うん、上側のまま、
はいはいはい、
持って、食べる人が多いと思うんだけど、
うんうんうん、
今もそうかは知らないけど、私子供の時に母がハンバーガーを逆だから、つまりこうやってごまとか乗ってる丸い方を自分の側に向けてね、
うん、
食べてて、なんでそうやって食べるのって突っ込んだ記憶があるなって今思いました。
返答は？
え、だって綺麗な方が自分向いてた方がいいじゃんみたいなこと言われて、
そういうことなんだ、
へーって、あ、そういう考え方あるんだって思った。
へー、なるほどね、これ
綺麗な方見えるじゃんって。
確かにね。
うん、
見てんの、まあ、見てんの、いやいや見えないでしょ。むしろ上の方が見えるじゃん。あ、かじる時じゃなくて持ってる時の話か。
うん、そうだね。
はい。それその場で適当に言った理由なんだ。
今度聞いてみよう。そんなこと言ったっけって言われる多分、うん、なんならもう普通に食べるかもしれない。最近食べてないから分かんないやって言われそう。
あ、まあでもそういう疑いもせず、
うん、
こっちを上というか前にして食べるよねっていうのを疑えるというかさ、
うんうん、ほうほう、うん、
っていうのも面白いね、
すごい、うん、なんか当然逆向きだろうと思ってたから、
うん、
それに対して突っ込まれたことに母はへみたいな感じだったからさ。
あ、でもそうか、お母さんとしても当然こっち向きだったんだ。
そうそうそう、
なるほどね、うん、常識が違ったんよね、
うん、
本当だね、どっちでもいいよね、
うん。
なんなら上顎と下顎の形から丸い方が下顎の方が正しいんじゃないかとすら思えてきた。
本当に、いや、そうやって食べてみたら。
やってみよう。あ、すごい違和感あるよ、これ
でしょ、すごいでしょ、
逆さに持つだけで。
おかしいもんね。おかしくはないんだけど、うん、普段やってるのと違うことをやるとね、
うん、
世界の見え方が変わったりするから、
うん
うん、どうですか、
なんかね、
あ、持ち替えた、
うん、戻した、
うん、
分かんない、なんか言い知れぬ
不安、
不安ではないけど、
うん、
言い知れぬ座りの悪さがあのスパゲッティを箸で食べるみたいなのにちょっと近いかもしれない、
はいはいはいはい、
いいんだけど違うんで、俺そうやって育ってないんだよみたいなっていうやつ。
なるほどね、
うん、あとさ、細かいんだけど、
うん、
今日みたいなちょっと分厚めのハンバーガーをちゃんと口でかじろうとする場合、上から下まで、
うん、
まず下唇で、
うん、
下バンズを支えて、
うん、
それを下唇下顎にハンバーガーを押し付けながら、上顎が上に、上の歯が上バンズにちょっと乗っかるように、
うん、
こう若干潰し気味に食べると思うんだけど、
はいはい、
その過程で下バンズと下唇が、
うん、
触れてる時間が長いわけよね、
うん、
で、さっき逆さまに持って上バンズが下唇に当たる向きで食べてみたところ、
うん、
その押し付ける過程でゴマがこぼれるなってゴマがバンズからこぼれて落ちるなっていうことに気がついたので、はいはい、一応
ゴマがないやつで、
あ、そうね、
うん、
ゴマがついて、ゴマが上バンズに乗っかっているハンバーガーは、
うん、
ゴマ麺を上にして食べてください、
うん、定まった。
もしくは上顎に先に押し付ける形で下顎を後からアプローチする食べ方
をしてください。難しいな支えられないもんね、
うん、
重力に反してるからね
もしくはゴマを後から拾って食べてください。
そうやな、
うん、っていう知見が得られました、
うん、
この雑談からありがとうございました。
まあもう使うことはないけどね、
うん、
あとさっきこう、うん、ハンバーガーの風味をパクって一口目に食べた時に思い出すのは、
うん、
私は結構モスバーガーに、
うん、
モスバーガーの光景を思い出したんだけど、うん、モスバーガーに今日のは全然モスじゃないんだけどさ、
うん、
こう学生の時とか、
うん、
考え事をする時とかによく行ってて、なんか就活シーズンとかこう自分にさ、のなんかノートにさ、いろいろさ考えてる、モヤモヤしてることとか書いてた時とかを、
うん、
モスとか、あと働き始めてからもなんかちょうどいいんだよね、あのそこまで高くもないし長居しやすいし、
うんうんうん、
マックとかだと高校生とかわちゃわちゃいて落ち着かないんだけどそんなにわちゃわちゃしてないから、うん、すごいこう、そう、収入もそんなにないけれど、
うん、
落ち着いてゆっくりあのしたい時にちょうどよくって、うん、そういうなんか会社帰りとかたまに行ったりとかしてこう本読んだりとか考え事したりとかする場面でモスを使ってたから、
うん、
なんかそういう一人時間を思い出すみたいなのがある、
うんうんうん、 ハンバーガーといえば落ち着いて考え物ができる時間みたいなね。
うん、
うん、違う。ハンバーガーじゃなくてモスなんだ。
うん、モス。
なんならあのハンバーガー、食べ物のハンバーガーじゃなくてモスっていう場所のことだったよ。あ、そうそうそ
うそう。うん、そう、それを今リンクして思い出したっていうだけで、
うんうんうん、
普通にお茶だけだったりとか、
うんうん、
ポテトとお茶とか。
この間さ、
うん、
博多駅を人と歩いてて、
うん、
ちょっと休憩しようかと、
うん、
で、なんかどっかカフェでもなんかあるかなと思って、うん、ないねって言ってたら、
うん、
その人がケンタッキーあるじゃないですか、
うんうん、
って言って、
うん、
え、お腹空いてんのって思ったら、全然ドリンクだけでいけますよって言われたのよ、
うん、
なるほどって思った。
あ、なるほどね、
うん、
うんうんうん、
そう、ドリンクだけ注文して入れるなって、そういえば、
うん、なるほどね、
うん、
そうか、そういう利用したことなかったらそこは驚くポイントなのかもね、
うん、だから今、モスでさ、
うん、
ドリンクだけでもって言われたときに、
うん、
あ、そうだよなって、この話を思い出した、
うん、まあ、時間帯によるけどね。
あ、まあそうね、迷惑になるかなとかちょっと思いはする。まあでもさ、あ、でもそう、長居するからね、あの利益率いいじゃんドリンクってって思ったんだけど、
うん、うん、そう、長居するからね、うんうんうん、カフェタイムとかはね、
うん、まあでもそういうさ、消費者って言わない、生活者って言うんだっけ今、まあいいや、消費者側が店の商品ごとの利益率とか滞在時間とか客の回転率みたいなことを、
うん、
わざわざ気にしなくてもいろんな利用をする人がいてちゃんと利益が出るように設計されているんだよなって、
うん、
毎回なんかこう思いを馳せるごとに思う。
感心するよね、
うん、
私それなんかそう、自分がそういう仕組みを考えられないから、
うん、
すごいな世の中の企業はみたいな、
うん、
思う。
だからこそさ、
うん、
精度をハックするみたいなアプローチがあるじゃないですか。
精度をハックするって何？
例えば学割の価格でラーメンが食べられるお店があるとしましょう、
うん、
で、そこに、まあ、学生証を提示すれば学割価格になりますというのが、
はい、
まあ、張り紙してある、
うん、
で、そこでめっちゃ お金普通に稼いでいる社会人ドクターとかがさ、
うん、ほうほうほう、
学生証あるからって学割で食べれちゃうじゃん。
なるほどね、うん、
でそれはルールにのっとってるし何も咎められないんだけど、
うん、
お前のためのじゃないからなって、っていうことが、まあ、心情としてはあるじゃん、
うん、
で、なんかそういう、まあそれはラーメン食べるたびにドクターになる人は多分いないから、
うん、
まあまだいいんだけど、
うん、
なんかそれに似たような話で、この権利を得るためにわざわざこっちのもうちょっと安い権利から回り道して、
はいはいはいはい、
利益を得るみたいな、
うん、
そういうものを、まあ、ハックと呼ぶとして。
なるほどね、
うん、そういうハックが横行すると、利益率低い客もいて大丈夫なのだという店のスタンスが、
うん、
設計が崩れてしまう恐れがあるから、
うん、
ハックやめろよって思う。
なるほどね、うん、したらでもそういうその特典をつけないっていうのが安全策になっちゃうのかな。
まあ店側からするとそうなのかもしれないし、ルールを厳しくするかもしれないし、
うん、
でもそこってバランスじゃん、やりたいこととできることとも、うん、使う側の優しさというかリテラシーというかさ、
うん、そうだね、
ルールじゃなくってその先の理由を読むっていう、
うん、
っていうのがあるといいよなっていう話かな。
そうね、だから極端だけどなんかそういうのが横行するのってやっぱ都市文化だなって聞いてて思った、
うん、
なんかもう顔見知りのおばちゃんがやってるなんとか屋とかではさ、
はいはい
はい、しないじゃん。また来るし、ま
あ、しないし、
うん、
もしその社会人ドクターみたいな人が来ても、
うん、
いや、あんたは普通に払いなさいみ
たいな。そうだね、そうだね。
お店側がね、
そういうことができる。そうね、そういう関係があるとかね。うん。うん、それはなんか、その関係性の近さもあるし、
うん、
あとはなんかそこの店のさ、店舗の売り上げがその人に直結してるっていうのが感じやすいこともありそうだよね。なんかわかんないけど、
うんうんうん、
大手ファーストフードだとさ、アルバイトさんの給料は変わらないみたいな。
はいはいはい。
その人に対して、
その人って店の人ね、働く人ってことね、
うん、そうそうそう、うんうん、直接的にはそれが見えにくいから、
うん、
なんかハードルが下がってしまいそうな気はする、
ね、うんうんうん。あ、それあれだ、タスクをこなす系の仕事が時給だとおかしいみたいな話だ。
うん、うん、なんだ、
うん、例えば何かの作業を100個やりましょうっていう仕事があって、それを1時間で終わらせる人と
3
時間で終わらせる人が
いたとする、はいはいはい、そうね、
時給制だったら3時間の方がお金高くなる、
うん、そうなんですよね、うん、
これまさにさっきのハックの一種だよね。ルールにのっとってやってるから咎、
うん、
められることではないんだけど、結局回り回って自分の首を絞めることになったり、うん、周りに被害が、いらぬ被害が及んだりするね、うんうん、だからそのさっきの店員さんがこの客の売り上げがどんな風に自分の懐に反映されるのかっていうことが分かってるかどうかっていうのは、そのバイトのタスク制のバイト、時給制のバイトについても同じことが言えそうだなって思う。
あ、
自分が今これを、
うん、
今月の給料のために5時間かけて終わらせることが、うん、後々自分にどのように返ってくるのかみたいな。
ん、
あのこの仕事を、
うん、
時給800円5時間で終わらせたら、
うん、
4000円入ってくると、
うん、
だけどそれは、1時間で終わらせるときに比べて3200円、うん、その会社のお金が減ることになるんだと。
そうだね、
うん、だからこれを続けていくと自分がその会社をクビになるかもしれないし、
うん、
その会社にお金がなくなっていってその会社が潰れるかもしれないみたいな、うん、そういう自分がやっていることっていうのが最終的に自分にどんな風に返ってくることが、
はいはいはい、
ことが考えられるかっていうことを考えなさいよっていうことでね、
うん、そうだね、うんうんうん、分かった、腑に落ちました、
うん、
当事者意識こんな番組考えなさいよっていう何かの主張を押し付ける番組になっちゃった。
何の番組だっけこれ。
お昼ご飯のゆるい雑談をお届けする番組じゃなかったっけ。
ファーストフード店で経済学を学ぼうではない。
違うよね。何やったっけ。
アドベントカレンダーの話していい？
おお、いきなりだけどいい。あ、12月になったね。
そうそう、先週の配信分でアドベントカレンダー作るかもやるかもって言ってたんですけど、
のっちさんやったらいいやんって言ったら、
そうそう、
やってたよ、ね、
やったのよ。やったら一瞬で埋まって、
すごいね。
ね、2日間ぐらいで25日枠が埋まった。
すごい、
びっくり。
皆さんの積極性に拍手。
うん、ほんで今日収録が12月2日なんだけど、
今ね、
うん、
うん、
はい、1日目僕のやつと、
うん、
2日目タマさんのやつが無事公開されております、
うん
うん、まあ、 無事っていうか別に遅れてもいいんですけどとりあえず日付通り今まで来てますと、
うんうん、
はい、これが、この今収録しているこの聞くお惣菜が、12月7日水曜日の配信で、
はいはい、
でそのアドベントカレンダー聞くお惣菜も登録してて、
うん、
それがねその翌週の15日木曜日なんですよ。
うんうんうん、
うん、木曜日に登録しちゃった。
そうそうだそうだったね、うん、そういえばなんかもあれってなってたよね。そういえばね、木曜じゃんって、なんでその日にしたんだ。
なんと
なんと
12月15日といえばね、知ってますか何の日か。
うん、聞いたから知ってる。
台本ブレイクしてくる。
何何
聞くお惣菜のねスタートした日ですよ。
らしいですね。
第1回
全然私は覚えてなかったけど、
うん、俺も覚えてなかったよ。遡ってみた。
うん、教えてもらってもう1年続くんですね。
うん、おかげさまでね、1年間やってきましたよ。
ありがとうございます。なんだかんだで続いてきたのすごいね。
うん、
こんなにやる気のないもちことびっくりするよね
やる気ないっていうのはさ、やりたくないっていうマイナスじゃないじゃん。
うん、
やってもいいようでしょ
そうそうそう
じゃあ大丈夫、うん、で15日が1周年の日なんですけど、通常通り水曜日14日に配信自体はします。
はい。
でカレンダーにはその14日配信分のやつのリンクが15日に貼られますと、
うん、
なんかややこしいですけど、
うん
うん、まあなんかその15日付近の通常配信日に普通に配信します。多分来年続いてたら来年も。
そうですね、うん、一緒に配信はね、ちょっと準備してることもあるしね、
うん、ね、仕込んでるよね、
うん、よかったらぜひお耳を貸してください。
お願いしますツイート紹介しましょうか。
おう、お願いします。
はい、パートナーポッドキャストの日の感想が2件ツイッターから届いております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。おじさん、哲学的。いいパートナーって難しいですね。何をいいとするのか自体が個人の価値観に由来するもので定義づけが。とりあえずお二人がお互いにとっていいパートナーなのは伝わってきてほっこりしました。
優しいコメント
ね。いいパートナーとはっていう話は、いいとは何かっていう話になっちゃうから難しいよね。
そうだね、うん、そうか、哲学的ってそういうところか。
うんうん、
追いかけっこの話した記憶しかなくて哲学的だったっけと思っちゃったなるほどなるほど、いいとは何かは確かに、
うん、
いいって言葉がね曖昧だもんね。
まあ言葉って曖昧だからね。
まあね、
うん、実物以外は全部曖昧ですからね。
そうだね
何の話だ、
わかんない
哲学の話をしろっていう振りじゃないんだよお互いにとっていいパートナーなのが伝わってきましたとのことですよ。
そうだといいです ね、
まあ、何をもっていいとするかはね
みんな世の中はすり合わせながら生きてるから、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、もう一件、ファラ家のグッドボタンのケイちゃんさん、
うん、いつもありがとうございます。
諦めないで理解しようと思うのはいいパートナーですよね。なっちさん、毎回丁寧にパートナーポッドキャストの日の説明してくれるからセリフ完璧です。
もうな、ね、流れるようなねそれの人ですかっていう感じよね、あれ、
うん、パートナーポッドキャストというのは性別婚姻関係の有無を問わずパートナーでポッドキャストを配信している人たちが毎月22日にエピソードを配信しましょう、そしてハッシュタグでツイッターでつながりましょうというパラケのグッドボタンケイちゃんさん発案の企画の名称でございます、うん、
はい、お疲れ様です。
夫婦ポッドキャストの日として始まり、後に、夫婦以外の関係性の方々にも、裾野を広げましょうということでパートナーポッドキャストの日と改名された経緯がございますね。はい、
素晴らしい
何これはい、はい、諦めないで理解しようと思うのはいいパートナーですよねと。はい、
うん、
そうですよね。
そうそう、何やってるのかなって今こう目の前で見ながらもね、こうちゃんとうなずいてやりたいんだな、ああ今それがって思いながらこう諦めずに聞いてました
はいはいはい、なんかね、そう、今のやりたいんだなで思い出したんだけど、
うん、
いい家族というか理想の僕の家族像みたいな話を多分ね以前ちょろっとしたことがあるんだけど、
うん、
その時言ってたのは全員のやりたいことを全員で守るだったのよね。
ああ、はいはい、言ってた、今日と覚えてる、
うん、で今僕が長々話しているのを やりたいんだなと思って見ててくれたっていうのが、うん、ありがとうございますって思いました。
いい家族やろ。
うん、でも、ね、大人同士じゃなくて子供と接する時もそれは一緒でさ、
うん、
いやなんかやりたいっていう、やりたいとかやりたくないとかいう主張を、うん、こう理屈でそれは難しいというのではなくて、うん、あやりたいんだなっていうところをまず疑わずに受け止めて、うん、じゃあどうしよっかねっていうことを考えたり、
うん、
投げかけたりっていうことを一歩目にはしたいよね、うん、
大事だなって思いながら毎回できているわけではないなって、
ね、うん、まあ言ってる僕もそうですけどね。
いや大事よね、
うん、そうやりたいところは疑えない
んだね。そうだよね、やりたいんだもんね、
うん
うん、やりたいのは分かったってなるべく一言目にね、こう、うん、反射で出るようにセットしておこうとは思ってるけどね、
うんうんうん、でもね、それもやりたいのは分かったの後に必ず否定が来るっていう学習、
うん、そうだね、そうだね、
そういう学習がされてしまうと、
そうね、
逆効果というか本末転倒だから、うん、まあ、都度考えながらっていうのが理想ですよね。
やりたいんだねって言って、
うん、
うん、そうそうだね、なんか自分に余裕があるときはじゃあどうやったら
そう
やれるか一緒に考えようよって、うん、でもそこからもさ、なんか自分の思い描いているように順調には進まないじゃん、うん、なんか子供との会話ってさ、うん、面白いんだけどさ、
うん、
根比べ的なところあるよね、うんうんうん、
多分ね、これもまあ理想の話だけど、
うん、
思い描いている通りに進まないじゃなくて思い描かないっていう
のがいい、そうだろうね、そうだよね
っていうのがいいんでしょうね、
そうそう、
うん、
既存のルートにね、そう線路に当てはめるみたいなことだもんね、
うん、っていうようなね、
うん、
ことをけいちゃんさんのお便りから
またお便りをお出しにしてしまった、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、じゃあ今日はこんなとこですかね、
はい、
来週1周年配信、
あ、そっか、これの次の、
う
ん、
そう、
うんうん、
はい、皆さんぜひお聞きください、
ぜひ、
はい、それではごちそうさまでした、
ごちそうさまでした。